瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今日は瀬戸市役所国保年金課の酒井慎吾さんにお越しをいただきまして、国民年金の保険料免除や納付猶予制度などについてお話を伺ってまいります。酒井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、国民年金は皆さん入っているんですけれども、自営業者の方とか分かっているようで分かってないことが非常に多かったりしますし、この保険料免除であったり納付猶予制度、まあ、こういったことが、ね、あるということなんですが、これは一体どういうものなのか、まずぜひこちら教えてください。
はい、こちらは所得が少なく、はい、本人世帯主配偶者の、前年所得というのが、一定額以下の場合や、はい、失業した場合などですね、はい、国民年金保険料をちょっと納めることが、うん、まあ、経済的に、まあ、難しいなといった場合は、はい、申請書の方を提出していただいてですね、はい、でそれで、申請後に、承認されると保険料の納付が免除になる制度になります。
はい、
はい、で、免除される額というのが、こちらが全額4分の3、はい、半額4分の1の4種類があります、
はい、
でまた保険料納付猶予制度もありまして、でこちらは20歳からですね、50歳未満の方で、はい、こちらは本人配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、はい、こちらも申請書を提出していただき、はい、申請後に承認されると、はい、保険料の納付が猶予されるような形になります、はい、なおどちらの制度も1月から6月までに申請される場合は、はい、前々年の所得で判断される形になります。
なるほどね、こういった制度があるということですが、この保険料の納付が、まあ、免除や納付猶予に、まあ、なりますとですね、これ今度は将来受け取る年金額、こちらに影響はあるんでしょうか。
そうですね、保険料免除や、はい、この納付猶予の承認を受けた期間がある場合はですね、やはりその保険料を全額納付した、まあ、方と比べてですね、うんうん、将来に受け取る年金額というのが、はい、まあ、定額となるような形になります。
なるほど、
はい、そのため、申請をした期間は10年以内であればですね、はい、まあ、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。
お、はい、
ただし保険料免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、はい、3年度目以降はその当時の保険料に一定の金額が加算されるような形になってきます、
はい、なるほど、そういうふうになっているということなんですね、はい、で逆にもしですよ、この保険料免除や納付猶予申請を出さずに国民年金の保険料を支払わずにいると、これはどうなるんでしょうか。
はい、こちらは未納扱いとなりまして、はい、例えば障害や死亡といったその不慮の事態が発生すると、はい、障害基礎年金、はい、遺族基礎年金が受けられない場合やですね、はい、老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります、
うん、そうなんですね。やっぱり未納ということになりますので、なので何か理由がある場合はしっかりやっぱ申請された方がいいっていうことですね。さあ、その他には何か免除制度はあるんでしょうか。
はい、こちらまた学生の方は、はい、申請によって、在学中の保険料の、納付が猶予される、その学生納付特例制度が設けられています、
はい、
こちらは本人の所得が一定以下の学生が対象となってきます、
はい、
でその他に、産前産後期間の免除制度として、出産日が平成31年2月1日以降の方を対象に、はい、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、はい、今年の4月から始まりました。
はい、はい、
なお、産前産後期間として、認められた期間というのは、はい、保険料を納付したものとして、将来老齢基礎年金の受給額に反映されるような形になります。
なるほど、もうこれは納付したものとして扱っていただける、しかも 今年の4月からスタートしたという制度なんですね。
そうですね、
はい、さあそれではですね、今ご説明いただきましたこの保険料免除や納付猶予申請に必要なもの、これは何が必要なんでしょうか。
はい、申請に必要なものはですね、はい、まず一つ目は年金手帳や国民年金保険料のその納付書などで基礎年金番号というのが分かるものですね、はいはい、で2つ目が、はい、マイナンバーカードで、もしくはそのマイナンバーの通知カードといったものが必要になります、はいはい、で、3つ目は、ご本人様の確認ができる書類ということで、はい、例えば運転免許証ですとか、はい、顔写真入りの、パスポートなどですね、うん、
なるほど、
はい、で4つ目は認め印になるんですけれども、こちらはご本人様が来ていただいて署名する場合というのは不要になります、はい、でその他に失業された方は、別途雇用保険被保険者離職票、はい、または雇用保険受給資格者証が必要になってきます、はい、で学生納付特例制度を申請される場合は、はい、学生証などが必要になりますし、はい、また、産前産後期間の免除制度を申請される場合はですね、出産前に届け出をされる、時はですね、まずは母子健康手帳が必要になりますし、はい、で出産後に届け出される場合というのは、これは、市区町村で出産日などが確認できる場合は不要なんですが、はい、その被保険者の方とお子様がですね、別世帯の場合は、はい、これは出生証明書など、はい、出産日及び親子関係を、明らかにする書類が必要になってきます、
はい、なるほどね、ぜひこういった制度がありますのでね、ぜひ該当される方は、はい、ぜひこちらをご利用していただければと思います。改めましてですね、保険料免除そして猶予納付猶予申請必要なものということで、年金手帳や国民年金保険料納付書や基礎年金番号が分かるものですね。2つ目マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、そして3つ目は、ご本人が確認できます書類、運転免許証、パスポートなどなど、マイナンバーの方は、それは証明書に、本人の証明書にこれ、なりますかね、それはね、写真付きですから、
そうですね、なります
ね。マイナンバーをお持ちの方は、それは本人の証明書になる、確認できるものになるといったところですね。そして4つ目は認め印も必要ですが、これはご本人が署名する場合は、認め印は必要ないといったところです。その他、失業された方は別途、この雇用保険被保険者離職票、または雇用保険受給資格者証はこれ必要となります。また学生納付特例制度、こちらを申請される場合は学生証などが必要になりますね。そして今年4月から新しく始まりましたこの産前産後期間のこの免除制度、こちらを申請される場合は出産前に届け出をされる場合は母子健康手帳が必要となります。そして出産後に届け出される場合は市区町村でこの出産日等が確認できる、これ出生届を出したりとかそういった関係ですね、
そうですね、
確認できる場合はこれは不要となっておりますが、被保険者と、お子さん別世帯の場合はこの出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類、こういったものが必要となるということです。でも国民年金保険料ですね、これこういったいろいろな、免除であったり納付猶予制度がありますので、ちょっと該当される方は改めてですね、ぜひ申請された方がいいかと思われますので、この制度ご活用ください。こういった詳しくはですね、広報セットなどにも載っておりますので、そういったところもご確認いただきながらというところです。うちも大学1年生の学生息子がおりますので、もう来年からですね、国民健康保険加入することになるわけなんですが、学生のうちはこういった学生納付特例制度を申請できるとい
そうですね。
はい。そういったところもちょっと勉強してですね、またそういったのも活用したいと思います。さあ、それではで改めて最後に一言メッセージをお願いいたします。
はい。で、こちらの、詳細をですね、お知りになりたい方はですね、最寄りの役所か、年金事務所の方へ、ぜひ、お問い合わせいただければと思いますので。
そうですね。
はい。
はい。ぜひお問い合わせください。今日は瀬戸市役所国保年金課の坂井慎吾さんにお越しをいただきまして、国民年金の保険料免除や納付猶予制度などについてお話を伺いました。坂井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。